長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。私は今、中越大震災で甚大な被害を受けた山古志地域にあります山古志復興交流館オラタルに来ております。さあ、あさって10月23日で中越大震災から12年を迎えます。今日の旬ラジ長岡では、中越大震災の記憶、記録、教訓がどのように受け継がれ、生かされているのかをご紹介していきましょう。まずお話をお伺いするのは、山古志復興交流館オラタルを運営する中越防災フロンティアの川上沙織さんでございます。川上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、川上さん、今私たちがいるこの場所、はい、ここはどこになるんでしょうか。
こちらがオラタルの2階の展示スペース内にあります、はい、避難生活中に過ごした仮設住宅の集会場の再現の中におります。
入り口のですね、壁とか、
はい、
あと陽光台の地図ですよね、はい、あれ確かにね、取材に行った時にあの地図はよくありましたけども、本当にその時のことを思い出す。
そうですね
そしてこう畳が敷いてございまして、
はいはい、
まさにこの長机があってですね、そこに今座って私たち収録をさせていただいているわけでございますけれども、はい、ちなみに川上さんは震災当時っておいくつだったんですか。
私は小学校6年生で11歳でした。
小学校6年生ですよ、はい、その地震の時って何されたんですか。
ご飯を食べようかなっていう時にこう揺れが起きました、
うん、はい、もうご飯も食べるとこじゃもちろんないですよ ね、
うすね。
もう家の中が大変だったんじゃないですか。
もうそうですね、やっぱり食べ物もガシャガシャしたり、うん、ガラスとかも割れてるような音が聞こえてます。
はあ、でその時は川上さんとあとどなたが家にいたんですか。
家にいたのは祖父母とあと姉がいました。
ご両親はその時は。
両親は仕事で家にいなかったので、はい、
まあ、もちろんですね、その地震の後、実は山古志の皆さんは全村避難で実は長岡の方にまあ行くわけなんですけれども、はい、それまではどうされたんですか。
それまでは車の中でこう過ごして、うん、寝泊まりして、
食べるものは、
食べ物は、家にあるものを食べたりとか、近所の人からもらったりしながら、
もちろん近所のやっぱり助け合いがですね、
そうですね、
あるわけですよね、
はい、
でその後その全村避難は何日後になるんですか。
2日後に、はい、行いました。
2日後に全村避難、はい、ヘリコプターに乗って。
そうですね、ヘリコプターで
上空から山越を見たわけですよね。
そうですね、はい。
どう思われました。
もう山が茶色くなってるのを見てびっくりしました、
ね。小学校6年生、子供ながらにその風景が焼き付いているわけですけれども、はい、ご両親とお会いできたのはいつなんですか。
ヘリコプターで避難をした先で会うことができました、
全村避難して、
はい、
そこで両親と出会えたわけですね。
そうですね、はい、
こう両親と出会った瞬間は、ああ、沙織みたいな、も
う。そうですね、もう。
抱きついて。
抱きついて、はい。
ということ、家族が、そこで出会えたということ。
そうですね。
なんですよね。
旬ラジ長岡。
この復興交流館、オラタルでございます。これ、オラタルは、どんな施設なんでしょうか。
オラタルがですね、2階の方が展示スペースとして、地震の発生から、山古志の避難生活ですとか、帰ってくるまでの様子というのを紹介している展示になっています。
これはいつオープンしたんですか。
中越防災安全推進機構と長岡市小千谷市が連携して整備している中越メモリアル回廊の一つとして、平成25年の10月23日に開館しました。
私たちがいるこの仮設集会場を再現した部屋ですよね、はい、あと展示スペースのところには写真と、あと実はその時から の、 その住民の皆さんの言葉が、
そうですね、
紹介をされているんですよね、はい、で床を見ますと、床にも何かこう写真などもあったりするんですけど、床はこれはどうなってるんですか。
はい、床は年表と、当時の写真を紹介しています。
こう入り口からこう時系列にですね、はい、歩いていくとともに山越の歩みを皆さんと一緒に歩んでいくということになってますよね、はい、いろいろな写真といろいろな言葉が掲載をされています。その中で川上さんも一つ紹介するとしとするとどんな言葉がありますか。
私が気に入っているのは、無人の村で俺は山越を守っているんだと思いながら除雪車を運転したというのが、はい、
その言葉とあとは除雪作業をしている時のその写真がですね、はい、こう紹介されているわけですよね。さあ、あの川上さんがオラトルで働くきっかけっていうのはどういうところにあったんですか？
そうですね、私あの短大で東京の方に行ってたんですが、うん、まあ、その後卒業してから戻ってきて、うん、そのタイミングでまあちょうどこの施設ができるということで、まあ、働いてみないかということで声をいただいて、はい、ちょっとでもまあ役に立てたらいいなというふうに思って、はい、
そうですか。でオラタル今年でオープンから3年ということですけど、どのくらいの方がいらっしゃってますか？
今現在今約9万4000人の方が来られています。
9万4000人でございますよ、はい。まあ、山越のね地域の住民の方の人数を考えてみても、はい、いかにそのたくさんの方が山越に来てですね交流人口が多いのかというのをこう感じさせてくれるわけですが、はい、例えばどんな方がいらっしゃってます？
そうですね、あの、うん、東日本大震災のあった岩手県の大槌町ですとか、はい、今年になってあの熊本の地震の関係であの鹿島町ですとか、うん、大津町など全国から視察研修に訪れていただいています。またあの市内の小中学校ですとかからもあの児童生徒の皆さんも来てもらっています。
確かに小中学生の皆さんはねまだ生まれてないとか記憶がもうやっぱりないとかですね、はい、そういうもう年代になってきてるんでね、そういう小学生中学生にも当時のこの中越大震災を伝えるというそういう意味もねこのオラタルにはあるのかなと思うわけなんですよね。来場された方はからはどんな言葉をいただけますか？
そしてあの、うん、震災のことがよく分かったですとか、うん、まあ、助け合いの大切さ、人と人とのつながりの大切さが分かったですとかお声いただいているのですが、まあ、一番嬉しいのは山越に来てよかったっていうのが、うん、はい、すごく嬉しいです。
続いてここからは長岡市地域振興戦略部の佐藤佳代さんにお話を伺いします。佐藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに佐藤さんは、はい、中越地震の時は何歳だったんですか？
16歳高校1年生でした。
高校1年生ですよ、はい、そう考えると当時その高校1年生だった皆さんが今はこう力になってですね、まあ、今はこの地域振興戦略部で、はい、お仕事をされているということですから、はい、まあ、12年のこの月日を感じたりするわけでございますけれども、まあ、復興から12年、はい、ね、ここ山越地域で震災にまつわる建物の保存工事が完了すると伺っておりました。
はい、はい、あの中越メモリアル回廊の一つであるコゴムメモリアルパークの中にある水没家屋の保存工事が完了します。はい、こちらは川が土砂崩れによりせき止められたことでダムのようにあの水が溜まってしまって水没してしまった山越地域小ごも集落の家屋を整備したものになっております。
はい、こちらどういった目的で修復工事を行ったんでしょうか？
はい、あの震災の記憶と経験の伝承を目的にしています。うん、震災当時の水没により40棟が土砂に埋まってしまいました。うん、あの当時を物語る数少ない震災遺構を老朽化から守り目で見える形で次世代に伝えるために国や県そして公益社団法人中越防災安全推進機構と協力して補修を行いました。はい、屋根など補修以外にも洪水による家屋の流出を防ぐために周囲に柵を設置しております。はい、と家の中に入ることはできませんが、うん、そばにある橋の上から見学することができます。
はい、あの里見庵からこう小菰橋の方をこう行きますとですね、はい、橋の上から見ることができるわけなんですが、今その整備されているですね写真があるんですけれども、これ実はつい前まではですね、はい、本当にそのままになっていて、もう周りはもう草がいっぱい生い茂るし、もう屋根の上がもう傷んでですねブルーシートがかけられていたりとか、はい、もうこのままこう壁も崩れてしまうんじゃないかって、実はそういう状態でした。まあ、それが実はきれいに整備をされて、まあ、これが保存をされて、はい、そして、まあ、たくさんの方に見てもらえるようになっているということなんですね。はい、
旬ラジ長岡。
さあ佐藤さん、はい、中越大震災から12年です。今年も各地域でさまざまなイベントが行われますね。
はい、はい、そうですね。まず山越地域なんですけれども、はい、22日土曜日は午後0時30分から3時30分に山越支所の前で長岡市錦鯉品評会を行います。23日日曜日の当日は午後1時から山越闘牛場の方で牛の角突きが行われます。うん、
はい、
震災当時コイの養殖池の崩壊や牛舎の倒壊により錦鯉や闘牛も大きな被害を受けました、はい、山古志地域の復興のシンボルである鮮やかな錦鯉と力強い闘牛をぜひご覧にお越しください、
はい、そして中越大震災があった10月23日全住民が避難した山古志地域、震源地として最大震度7を観測した川口地域、そして青森長岡を会場にですね、市民が中心となっていろいろな震災復興関連イベントが行われますね。
はい、はい、最初に山古志地域なんですが、はい、うん、こちらまず午前9時から午後2時までオラタル前の駐車場でありがとう広場というイベントを開催します。
いろんな飲食ブースとかもね、
はい、そうですね、
はい、はい、
続きまして午後3時から7時まで山古志体育館などで山古志地域復興の集いを行います。
はい、
まあ、こちらは震災で亡くなられた方々のご冥福と山古志地域の復興を祈る、そういったイベントになります。はい、午後4時半から震災当時の人口と同じ2167本のキャンドルを点灯いたします。
はい、
午後5時50分からは追悼式を行います。
はい、続きまして川口地域ですね。
はい、川口地域になります。はい、こちらは川口運動公園においてソングオブジアース2016を開催します。
はい、
午後4時からメッセージキャンドルを点灯しまして4時半からはバルーンリリースを行います。
はい、
5時から追悼式になります。
はい、そして最後青森長岡でございます。
はい、はい、青森長岡ではまず中戸まで正午から7時まで献花台を設置します。献花用のお花も置いてありますのでぜひご来場いただいて献花していただけたら幸いです。
はい、
また地震が起こった時刻午後5時56分には各会場で黙祷を捧げますのでお越しください。
はい、わかりました。当日はですねぜひその地震の時に、生まれていないとかね、まだ長岡にいなかったという方もいるかもしれません。そういった皆さんも一緒にですねご家族でもまた、いろんなイベントに参加をしていただいてまずはこの長岡の中で中越大震災を継承していくということが大切なんだと思いますね。それが土台になって全国に伝わっていくということなんだと思います。今日は長岡市地域振興戦略部の佐藤佳代さん、そして中越防災フロンティアの川上沙織さんからお話をお伺いいたしました。佐藤さん、川上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、こちらですね、避難中の仮設集会所を再現した部屋にいるわけですけども、復興の鐘、当時の復興の鐘がございます。ドラム缶で作られた鐘でございます。音を聞いてみましょう。まさに希望の音がしてまいりました。当時はこの鐘をですね本当にみんなで鳴らしていたということも思い出します。今日ご紹介した山古志復興交流館オラタルについてのお問い合わせはこちらオラタル 41-1203、 そして各地域で行われる復興イベントのお問い合わせは長岡市地域振興戦略部電話 39-2515 までお願いします。